Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
ドリームインスパイア、タミ、
サヨ、
トモの
夢を叶える
夢のもと。
この番組は夢に向かって輝くゲストの方からその原動力となる思いと夢を叶えるヒントをお届けしていきます。30分間おいしく聞いてください。今週も始まりました、夢を叶える夢のもと。自分らしく輝く人を応援する名前アーティストの民野智美です。
心と体の癒しナビゲーター、三木智美です。
はい、ともちゃんよろしくお願いします。ね、先日はソチオリンピックもありまして、本当にいろんな ね感動が ねありましたよ ねやっぱりああいう一流に、ね、なる方っていうのは本当に小さい時からそのオリンピック目指してたりとか、
そうですね、4歳5歳とかね、みんな
金メダルを取りたいっていう夢をね描きながらこうずっとこう頑張ってきて、で、本当にその夢を実現されたりとかっていうのをね見て本当に感動しましたよね。ともちゃん何か小さい時これになりたいみたいな夢ってあった？小さい時、
そんな熱烈にではないんだけれども、やっぱりありがちなお花屋さんとか、パン屋さんとか、なんかこう自然の山あいでパン屋さんっていうのは割とリアルに思い描いたなって。おー、
なんかでも今似たようなことしてますよね。
なんかねメインじゃないけど、なんかの集まりの時にパン焼いておもてなしっていうのは気づけば、あ、思ってたことあるんだと思って。
やっぱちっちゃい時に描いてたことってなんかそっちに行くんですね、勝手にというか ね無意識のうちにね。
そうですね。タミちゃんは何かあったんですか？
舞台女優になりたかったです。
小さいながら
本当に。いやでもね、もうね面白いんだけど、今ね表現の勉強実はしてまして、
お
芝居の方ちょっと勉強してるんですよ、実は。
へえ。
だからね、やっぱりそっちの方に行くんですね。
そうなんですね。
変わらないんだね。
ね、でもなんかこういろいろ紆余曲折いろんなことやってみて最終的にそっち行くことになったかみたいな。
そうそうそう、やっぱり封印してたので、やっぱり本当に本当にこう望んでることほどやっぱり怖いので失敗というのは。
そうですね。
だから封印してたのかなと思いますけど、やっぱりその原点のね、自分のその子供の時の夢っていうのを実現されてる方っていうのは、私はすごく幸せだなって
本当ですね、
思いますね。で、今週のゲストの方も本当に小さい頃からの夢をもうね、ちゃんと実現されてる素敵な女性に今日はお越しいただいてますので、その辺のお話もお聞きしたいと思います。
Radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
今週のゲストはポッシュドレーブオーナーシェフの伊藤福子さんにお越しいただいています。伊藤さん、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
伊藤さんは芦屋にある洋菓子店のオーナーシェフということで、本当にね、私一回行かせていただいたんですけど、すっごく美味しい
ね
お菓子とかケーキとかを作られているということで、今でオープンされてからどれぐらいになるんですか？
オープンしてから、2009年にオープンしましたので5年経ちました。
5年。芦屋の本当にね、阪神の芦屋駅の近くでしたっけ？
はい、阪神芦屋駅すぐですね。
激戦区だと思うんですけども、
そうですよね。
そこで5年お店をやってらっしゃる、出したということもすごいと思うんですよ。
はい。
あそこで出されたのは何か理由があるんですか？
そうですね、洋菓子をやっぱり食べる文化が芦屋はすごく根付いてるので、他の地域よりも芦屋でやることで、より多くの方に発信していけるんじゃないかなと思ったので。 アシアを選びました、
うん、本当にねなんか口が肥えてる方が多いんじゃないかと思うんですよ。
多いですね。非常にお客様の舌も目も肥えてらっしゃるので厳しいです
ですよね。でもあえてそこでっていうのが本当にその伊藤さんの本物を目指す思考っていうのがもう現れてるんじゃないのかなと思うんですけども、私がいただいたのが和三盆を使った、
はい
はい、サブレを ねいただいたんですけど、
はい、
なんて言うんでしょう、ほろほろっと口の中で
、ね、
噛まないでも溶けちゃう、
噛まないでそう崩れていく感じ、
うん、でわーっとこうなんて言うんですか、上品な甘さと風味っていうのが広がって、うん、もうね止まらなかったです一袋ペロッて食べちゃいました。1日1個ぐらいでしようと思ったのに
ありがとうございます、
ね、すごい人気だっていうね商品っていうことで、
ね、でともちゃんのね、はい、幼馴染でもあるということで、
そうですね、保育所からね小中高まで一緒で、まあ、町内っていうのも近く、割と本当にちっちゃい時からね、似てる一緒に似てる感じがあるんだけども、
ともちゃんから見てその子供の頃のねその伊藤さんってどんな人だったんですか。
雰囲気そのままなんか穏やかそうというか、なんかニコニコしてるっていう、なんか一緒にいて居心地がいいっていう。でもこう高校とか中高になってくると、なんかだんだんこう芯の強さがなんか垣間見えるような風に今思い起こすと、なんかそんな風な感じがしたなって思いますね。でケーキ屋さん開いたって聞いたら、わやったか福ちゃんっていうような、すごいこうやるって決めたら本当にやるんだとかね、海外まで修行に行ってっていう話も聞いた時もびっくりしたし、一回ね就職してからっていう話だったので、すごいな、半端じゃないなと思って。
子どもの頃からケーキ屋さんとか洋菓子店やりたいっていう夢はあったんですか。
子どもの頃は本当海外に対する憧れがすごく強くて、でやっぱり語学を学びたいって、つかやっぱり海外でホームステイしたりとかしてみたいなと思ってましたね。洋菓子店っていうケーキ屋さんになりたいというその具体的な目標はなかったです。
で就職一度されたんですよね。
はい、大学卒業後学校事務員として働き出しました。
でその事務員をされてて、そこからその洋菓子店シェフになるっていうのってすごくこうピョンって飛ぶようなイメージなんですけど。
そうですね、初めは本当家でお菓子作りがすごく好きだったので、家で作ったものを会社の学校で一緒に働いてる同僚の人とかに配って、美味しいねって言ってもらえるのがすごく幸せで、でやっぱり自分で本格的に勉強しだしたいと思うようになりましたね。
それでこう勉強どこか学校とかに入られたんですか。
そうですね、最初はお菓子教室、神戸の北野にあるお菓子教室に通って、
はい、
でやっぱりその一度就職してから方向転換になりますので、やっぱり親の反対もありましたし、なので自分が本当にどこまでその夢を実現していくためにできるか、途中で挫折することは絶対できないっていう強い思いがあったので。
なるほど、はい、もう引き返さないと。
そうですね、
決めて、
はい、
でその海外に修行に行こうって思ったのはどのタイミングだったんですか。
そうですね、学校事務をしてて、で、ある新聞を読んでたんですけれど、そこに京都で活躍する洋菓子職人の同じ女性なんですけど、はい、その方のお菓子留学の本を目にしたのがきっかけですね。
同じ女性で、
そうですね、
パティシエをされてて、
はい、
私の知ってるねその洋菓子店のシェフの方って、はい、やっぱ思えば男性が多いような気がするんですよね。どうなんですか、男性と女性の比率って。
男性が圧倒的に多いです
ね。なんかお菓子ってこう女の人が好むものっていうイメージありますけど、実際作るってなったらすごく力がいったりとかするんですよ。
すごく大変です。力仕事ですし、長時間の立ち仕事にもなりますし、やっぱり職場はケーキを扱ってるので暖房とか本当入れれないので、すごく寒いです。
そうなんですね、結構女性にはきつい環境ではあるってことですよね。
きついです。
でもなろうって決めて、はい、で海外はどちらの方に行かれたんですか。
パリの方に、フランスですね、フランスのパリのリッツエスコフィエというところでお菓子の勉強をしました。
どれぐらいいてらっしゃったんですか。
それは学校の休みを利用してのものだったので2週間ちょっとですね。
でされて、で自分のお店を開くっていうこともすごいなと思うんですけども、
はい、
うん、
そうですね、まずやっぱり自分がどこまでできるかわからなかったので、東京にある学校に職を辞めてから通い始めて、でゆくゆくはやっぱり自分のお店をやりたいなと思ってましたけど、そこまで具体的ではなかったです。その時はもう本当修行というか現実に耐えるのが必死で、はい、
ね、やっぱりすごい大変なこととかもあったんじゃないですか。
ありますね、やはり女性にはきつい、30キロの粉を運ぶとか、それがもう1日に何回もっていう、
1日に何回も30キロの粉を運ぶ
そうですね、
すごい細いんですよ、ね、伊藤さんね、もモテるんですか。
もう最初モテなかったです。でやっぱりその使い物にならない的なオーラを出されて悔しくて、でもうしっかりやらなきゃと思って、本当陰ながら泣いたこともあります。
やっぱりね、その女性が今いろんなね業界で活躍されるようになって、で例えば工事現場とかでも女の人がすごく、ね、現場監督とかも女性が増えてるというふうに聞くんですけども、やっぱりその体力的にね、男性と女性で違うところとかあるじゃないですか。やっぱりそこはすごく努力だったりとか、ね、
そうですね、ちょっと精神力ですね、
精神力でカバーして、
うん、そうですね、やっぱりいつもその自分のベストな状態で作れるわけではないので、風邪をひいた時それでもお客様に商品を提供しないといけないっていう立場にありますので、やっぱその時は一番辛いんですけど、お客さんの声を励みに頑張ってます。
でもやっぱり味わいっていうか、それはその才能もあるんじゃないかなと思ったんですけど。
そうですね、自分が才能あるとは思わないんですけれど、やっぱりそのお客様に召し上がっていただくものに、その一つ一つ心を込めて作るっていうのは私の信念にしておりますので、そこはすごく気をつけてます。
やっぱりね、そのケーキ屋さんになりたいとか、お花屋さんしたいとか、やっぱりその女の子がね、子供の頃に憧れる夢だと思うんですね。でもやっぱりこう大人になるにつれて、いやそれが大変だとか、経営が難しいとか、ね、いろんなその知恵とか、まあ、人の意見とか入ってくるじゃないですか。でそれで諦めちゃう人もたくさんいると思うんですけども、でこうやってその実現されてるね、伊藤さんとの違いは何なんだろうと、
ね、でもご主人がね、経営に強いっていう話をちょっと聞いたので、
はい、
そこでやっぱりものすごく力とか ね方向性に、
やっぱり自分一人ではできないこと、自分の夢に賛同してくれる方を見つけることっていうのは、すごく自分がやっぱり夢を持ち続けていく上ですごく重要なことだと思います。
なるほど。旦那さんがね、その経営の方を携わってくださって、はい、でだからこそそのケーキ作り、お菓子作りっていうところに全力投球できるっていうのはあるのかもしれないですよね。
そうですね、非常に大きいと思います。
私はそのアートを描く仕事をしているので、
はい、
やっぱりそのね、数字とかそういうところを考えるのと創作するっていうのは、その相入れない部分があるなと思うんですよ。だから本当にその自分がこう力を出したいところに力を注げるっていうのは、やっぱりすごく大きな力を生むんじゃないかなと思いますね。
そうですね。
なるほど。今ねお店で、
はい、
まあ、サブレだったりとか、生のケーキだったりとか、はい、いろいろ販売されてると思うんですけども、
はい、
これは他のお店に負けないみたいな売りとかってありますか？
そうですね、やっぱりケーキ作りにおいて、やっぱりその作り手側都合にどうしてもなってくると思うんですよ。やっぱりお客さんに一番いい状態で届けようと思うと、作り置きができない、ストックができないっていうことになってくるので、その一番いい状態で届けるために やっぱりその朝早くから作業をしなければならない、夜遅くまでやらなければいけないっていうのはどうしてもついてくるので、そこでやっぱり妥協したくないっていう思いはすごくあります。
なるほど。やっぱりいいものを届けようとすれば、やっぱりそこにそれだけのその労力だったりとかかかってくるけど、
ね、
やっぱそこは妥協しないという。
そうですね。曲げれないところですね。
もうそれがすごく素敵ですよ ね。
そういう多分こだわりも含めてお客様もリピートね、される方がいっぱいいるんじゃないかなって思いますね。
ともちゃん、サブレ以外にも何か食べたことある？
あの、食べたことっていうかもうとりあえず全部食べたいっていう。
食べたい。
あのショーケースがすごく綺麗、おしゃれだなと思って、普通のケーキ屋さんもね、いろいろ行くけども、とにかく種類とか個数がバーってたくさん並んでて、わーっていうのはあるんだけども、なんかすごくシンプル、そんなたくさんたくさん置かないで、本当に上手にこう綺麗に見せるって、見せてもらえるっていう楽しみ、選べる楽しみっていうのがあるので、なんか本当に宝石箱開けたっていうような、なんかそのわーっていう気持ちを味わいに通いたいっていう。
そのあたりもセンスがとっても光ってらっしゃいますよね。後半にもね、ゆっくりあの伊藤福子さんのお話お聞きしたいと思います。はい、今週の一曲を、ご紹介したいと思います。
はい、選んでいただきましたゆずの栄光の架け橋という曲ですけども、これはどうして選ばれましたか？
そうですね、これは私が2006年に結婚したんですけれど、その時にあの流したテーマソングで、あの2006年に結婚式で参列していただいた方に、独立すると3年後に独立しますということを誓った場で流した曲なので、すごく思い入れがある曲です。
でちゃんと実現してらっしゃるという、
決意と、ね、そういう思いのたくさん詰まった曲ですね。聴いていただきます、ゆずの栄光の架け橋。
悲しみや苦しみの先に
ゆずの栄光の架け橋聞いていただきました。この曲の間もね、福ちゃんにいろいろお話聞いてたんですけど、この BGM と相まってちょっと涙出そうになるぐらいすごい頑張ってきたんだなって、思いが熱いんだなっていうのをすごく感じました。
はい、今週はポッシュドレーブのオーナーシェフ伊藤福子さんにお越しいただいています。本当にね、スイーツとっても甘くて夢がいっぱいで、はい、女の子大好きなね、スイーツですが、やっぱり作り手の側っていうのは、先ほどもねお話聞いてて、はい、結構体育会系という
体育会系です、
社会でやっぱり力も必要だしというところで、ね、本当にもうやめようかって思った時もあったというふうにお聞きしましたけど、はい、そこをねこう踏ん張れたのは何でしょう。
そうですね、やっぱり後には引き返せないという自分の思いと、やっぱりその今大変だからといって諦めてしまったらこの先の未来が見れないっていう思いがあったので、とりあえず今大変でもこれがずっと続くわけじゃないという思いで、何かきっと変わるはずと思って、それだけ自分が信じてやってきましたね。
今ね、まあ、その夢はあってそっちに向かって頑張ってるけど、もうとてもその目の前のことが大変で心が折れそうな人もいると思うんですけども、そういった方に何かメッセージをありますか。
そうですね、やっぱり自分が最初思い描いたものを消して、いろんな本当試練とかあると思うんですけど、絶対に諦めないでやり続けることが成功につながると、自分の夢を実現することにつながると思います。
やり続けること、積み重ねることですよね。
そうですね、
やっぱり本当に極めてね行こうとすればするほど、もうすでにその自分にとってはこう上で輝いてるように見える方の存在とか実力とかも目にすることってあると思うんですよ。でそういった時にやっぱり、ああ自分はまだまだだったりとか落ち込んだりっていうこともあるんじゃないのかなと思うんですけども、そういう時はどうされてました？
そうですね、やっぱり自分がまだまだだなと思った時、やっぱり自分が憧れる先輩とかそういう方の仕事ぶりを見たり、やっぱりその人の下で働くことで、やっぱり自分が吸収できるものを吸収して、いつかこういう先輩みたいに自分も作れるようになりたいとか、本当脚光を浴びてるその女性パティシエの方がすごく素晴らしいなと思って、こういう人みたいになりたいなっていう、その強い思いだけですね。
なるほど、その強い思いと、もう毎日その努力とか積み重ねることを欠かさないっていうことって本当にすごいことだし、やっぱりそれこそが本当の強さっていうのを生み出していくんですね。伊藤さん、これからの夢とか、はい、こんなことをしてやってみたいっていうことってありますか？
そうですね、これからの夢はやっぱりより多くの方に自分が作ったものとか届けて幸せな気持ちになっていただきたいという思いが非常に強いので、やっぱり海外の方に進出していきたいなっていうのは思ってます。
それこそがね、その子供の頃から思い描いてらっしゃった夢でもありますもんね。
そうですね、
具体的にどこでやりたいとかありますか？
そうですね、やっぱり今すごい経済発展遂げてる国でやりたいなっていうのがありまして、やっぱりすごく貧しいところからやっぱり皆さん一生懸命働かれてその経済成長を遂げてらっしゃると思うんですけど、そういうまだ洋菓子を知らない国の子どもたちとかに、うん、やっぱりこんなに美味しいものがあるんだ、でお菓子はその本当人を幸せにする力があると思うので、笑顔にする力、お菓子を食べて怒る人はいないので、なのでそういう子たちにもこういうものがあるんだよと届けていきたいなという思いはあります。
ねえ、もうきっと伊藤さんの心の中ではその子どもたちが喜ぶ笑顔が見えてるんじゃないですか？
そうですね、もうやっぱりうちにも本当に洋菓子を買いに来る子どもたちがいるんですけど、やっぱり子どもたちが本当に美味しいっていうので、子どもの舌は絶対なので、そんなに何て言うんですかね、本音で話してくれるというか、美味しくないものは美味しくないと言ってくれるっていう、なので私はやっぱりそういう子たちに本当に美味しいって心から言ってもらえるようなものを作りたいと思ってます。
もうなんか私もイメージが湧く感じが、
ね、イメージ絵が見えましたよ ね、
よね。
なるほど。どんどんそのね大きな大きな夢が本当に着実に積み重ねることで叶っていくように思いますね。もう本当に美味しいんでね。
そうなんですよ、本当にもう行ってください
食べてください。 あれですよね、そのインターネットからも注文して購入できるんですかね、
はい、インターネットからも一部の商品なんですけどご購入いただけます。
サイトは何で検索したら出てきますか。
ポッシュドレープで検索していただければすぐに出てきます。
ポッシュドレープ、お店の名前、このポッシュドレープっていうのはどういう意味になるんですか。
フランス語で夢のポケットという意味です、うん、はい、
それをつけられたのは。
そうですね、私がフランスでお菓子の勉強をしてるとき、はい、もうお店の名前を実は決めてて。
あ、そうなんですね、
はい、
うん、
その時にポッシュって言ったらフランス語で日本語にすると絞り袋、
うん、
洋菓子にとって本当いろんな形に生クリームだったりさまざまな形に絞り出す道具の一つなんですけれど、なので自分の夢を形作っていきたいと、いろんな形に絞り出していきたいという思いがあって店名にしました。
なるほど。もう修行されてる時からその思いっていうのが ね、 もうお店の名前も決めてたという、
はい、
その素敵なポッシュドレーブで検索していただくと一部の商品はインターネットからも購入していただけるということで、
はい、
実際にその生菓子とかをね、
はい、
お店の方で販売されてるんですけれども、
はい、
お店の場所はどのあたりになりますか。
お店の場所は阪神芦屋駅を降りて本当徒歩すぐですね、1分ぐらいで着きます。
阪神の芦屋駅を降りられて、はい、南ですか北ですか。
北側ですね。
北側にもうすぐ、
はい、
お店があるということで、本当に素敵な、なんかこうおしゃれな洗練された感じのお店でしたよね。
そうですよね。
ありがとうございます。
もう本当にね、もう百聞は一見にしかずというか、一見というかもう口に入れてくださいもう分かると思うので、伊藤さんの素晴らしさが
ね、
もう本当に愛情と優しさがたくさん詰まった味 で、
そうですね。
これは絶対にその喜ばれるスイーツだなと思いますね。
そうですね。ホームページにね、この自分の思いみたいな経歴とかっていうページも見させてもらったんだけども、はい、なんかこんな思いで作ってくれてるのかと思うとそれから行ってもらったらまたお菓子輝いて見えると思うんですよ。
なるほど。ぜひそのあたりもホームページでチェックしていただいて
、はい、
ぜひぜひ、味わっていただけたらなと思います。
はい、
本当に素敵なお話を、今日はありがとうございました。
ありがとうございます、
は
い、
今週はポッシュドレーブオーナーシェフの伊藤福子さんにお越しいただきました。幼馴染みの、
そうですね、
ともちゃんどうですか。
はい、すごい心に響く言葉を私は今日いっぱいもらったなってすごい感謝してます。
嬉しいですよね、幼馴染の ね、お友達がこんな風にその夢を実現していて、
そうですね、
形にしていく姿が、
諦めないっていう言葉がすごくなんか輝いて聞こえてきましたね。
本当にね、積み重ねる強さっていうのを教えてもらった気がします。来週も自分らしい夢を叶える元になるようなメッセージをお届けしていきます。自分らしく輝く人を応援する名前アーティストの民野智美と、
心と体の癒しナビゲーター三木智美がお届けしました。
それでは今日もハッピーな一日を過ごしください。
時計に腹を立てて見失う朝、そんな毎日の誰かがさ、頑張ればいいやとか違うよ、そっから歩くこと